皆さんおはようございます。今日は5つのパンで5000人を養うという題でお話をさせていただきたいと思います。皆さん後ろまで聞こえますでしょうか。今日の礼拝は2024年の越年感謝礼拝と名付けました。次の日曜日は1月の、何日かですかありますけれども、新年礼拝がその中にあります。1年間に私たちはどのようにして、どのような目標に向かって歩んでいこうか、でそのことを私たちは1月1日にはお話をいたしたいと思います。でこの1年中、私たちは主イエス・キリストが私たちの前を歩いて私たちを導いてくださった、その一つ一つにこの礼拝の中で感謝をしたいと思っております。今日のテキストは今修法にも書いてあります、前節書いてありますヨハネの福音書の6章の1節から13節のテキストであります。そのところから先ほど申しました5つのパンで5000人を養うという題でお話をいたしたいと思います。で、かいつまんでまずお話ししておきますと、主イエスは少年の持っていた5つの大麦パンと2匹の小魚で男だけで5000人の人々の空腹を満たされました。でこの奇跡に先立って主イエスはピリポに尋ねられました。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかということであります。ピリポ、弟子の一人であるピリポはどう考えてもそんなことはできないと答えました。でもう一人のアンデレも同じでありました。しかし少年は恐れず、お母さんの作ってくださった大麦パン5つと小魚2匹の弁当を主イエスに差し出したのであります。ピリポもアンデレも笑いました。しかしこの少年が差し出したのは、実はイエス・キリストへの信仰のパンであったのであります。ヨハネの6章の35節、今日のテキストの後ですけれども、このようにイエス様は言われました。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることはなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。同じくこの51節、この今日のテキストから少し後のところでありますけれども、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。ここでも十字架に自分がかかって多くの人々の救いの技を成し遂げるそのパンとして来てるんだということを述べておられます。そのことを前提にここでパンの奇跡を行われましたというのが今日のお話の内容であります。ですから私たちはこの世界を計算によって見ていくんではなくて、イエス・キリストの目を通して私たちは世界を見ていかなければならないのであります。そのパンと小魚がどのように貧しく小さなものであっても、主イエスはそのパンと小魚を祝福してくださる。その時私たちは5つの大麦のパンを 5000人の人々が食べた上、なお余ったもので12カゴがいっぱいになったという奇跡を経験するのであります。今日のテキストの中で中心的な事柄でありますが、前にヨハネの6章の11節から13節を映し出しました。また今日の週報にも書かれています。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。このようにこのヨハネの福音書は述べております。で、この記事は4つの福音書すべてに載っております。今年の6月の初め、東本願寺に所属するお坊さんがこの教会を訪れました。どんな話をされるのか興味津々でありましたが、その方は今日本には7万7千のお寺があります。しかしこの数年でその数は半分に減ります。やがて10分の1になりますと言われました。お寺の檀家離れが激しくて、お寺の経営が成り立たないのであり、成り立たないからであると言われました。それでも東本願寺への上納はしなければならないのです。そこでその方はテラサポート合同会社を立ち上げ、経済的に成り立つお寺の運営を指導していきたいと思ってその代表を務めておられます。そのように私に説明をされて、まだどのような話を展開しているのかわからなかったんですね。今日はそのお金儲けの話で来られましたかというと、いえ、そうじゃないんです。困ってるんです。悩んでるんです。で、ここの教会を紹介してくれた方がいらっしゃって、そして厚かましくもこの教会に来ました。私と話がしたい。私は2時間ほど有意義な話をさせていただきましたけれども、このお寺がなくなっていくというその話を聞きながら、その方にお話をいたしました。私たちキリスト教会でも同じ問題に実はぶつかっているんですよ。ここからこのキリスト教会のこの雑誌の話をしますけれども、箱骨瓶という雑誌が教会に配られております。今月の2024年12月19日号も非常に近いですね。その中で神学シンポジウムの記事が載せられておりました。その案内には、日本のキリスト教宣教が行き詰まりを見せています、聖人教育と公共神学の視点から共に学び共に語り合い社会に発信するヒントをつかみましょうと書かれておりました。少し難しい言葉で、これが果たして有意義なのかどうか分かりません。キリスト教会にとってもこのことは非常に深刻な問題であります。私たちの教会も多くの人々にどのようなパンをお配りすればいいのか悩んでおります。持っている食事は少年が差し出した大麦のパン5つと小魚2匹の弁当しかないのであります。しかし私は恐れません。なぜなら、主イエスが祝福されたパン5つと 不確かな認識を持って私たちはいるからであります。私たちのうちには主イエスが御霊となって今も住んでおられる。旧約聖書の預言者ヨエルは紀元前800年に、今から2800年前ですね、そのことを預言しました。使徒ペテロは紀元30年にこの預言が成就したことを宣言しました。ペンテコステの日にその出来事は起こりました。そのヨエルはどのように私たちに言ったのか、これがまたペテロがこの預言者ヨエルの言葉を引用してあのエルサレムの町で語った言葉であります。使徒2章16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。あの旧約聖書の預言者に与えられた神の霊は、実は私たちイエスをキリストと信じる、救い主として信じる者のうちに同じ霊が与えられている。紀元30年以降そのようにこの歴史は展開してきた、このようにペテロは述べているのであります。ですから私たちはこの少年が差し出したパンは主イエスへの信仰というパンでありましたが、私たちもまたこの少年と同じ信仰のパンを持っている。5つの貧しいパンと、そして小魚2匹でありますけれども、このことを、この小さな弁当を主イエスに捧げるならば、5000人を養うところのパンの奇跡が起こっていく、このことを私たちも今も経験できるんではないか。ですから私は恐れません。また私たちも恐れません。主イエスキリストが祝福してくださるからであります。さて今日のテキストを見ていきたいと思いますが、主イエスが5つのパンと2匹の魚を持って5000人以上の人々を養ったことが述べられております。時は主イエスが十字架にかかられた過ぎ越しの祭り、これは紀元29年と言われておりますが、その前の年の過ぎ越しの祭りですね。今もユダヤ人たちはその過ぎ越しの祭りを行っております。1年に一度の祭りでありますが、ですからイエス様がその十字架にかかわられる1年前の過ぎ越しの祭りの時のことであります。主イエスはガリラやこのほとりで福音を伝え、多くの人々を癒されました。大勢の人々がその癒しを見て主イエスに付き従ったのであります。その数は6章の10節を見ますと、男だけで5000人と書かれています。女性と子供たちを合わせるとその数は1万人を超えたことだと思います。ヨハネの6章の1節を今述べましたことが書かれてあります。ヨハネ6章1節、その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである過ぎ越しが間近になっていた。6章5節、イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てフィリポに言われた。 どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。これが聖書の言葉であります。この群衆は長い時間主イエスに付き従ってきたために疲れ、また空腹でありました。主イエスはピリポに問いかけられました。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。で、この質問をピリポという弟子にしましたけれども、そこにはイエス様はピリポを試してこう言われたと後は続いております。このヨハネの6章の6節から9節、前にも示しましたけれども、もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうか。このように実は述べているんであります。主イエス様はこの群衆を見て、果たしてピリポが信仰の種を持ってその種を撒いてくれるかどうかを試されたのであります。しかし残念ながらピリポはその信仰の種を撒きませんでした。イエス・キリストへの信仰の種を撒きませんでした。その代わり彼は計算をいたしました。場所は小高い山の上である。パンを売ってくれるような店はない。どこかの民家に行って事情を話してパンを譲ってもらったとしても、一人一人のこの群衆が我慢してそのパンをかじったとしても、それでもこの群衆ではいただいたパンでは到底足りない。ピリポはこのように答えています。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。彼は計算をした。足りない。これは私たちもよく理解できます。で、もう一人の弟子ペテロの弟子であったアンデレも計算しました。ペテロの兄弟ですね、であったアンデレも計算しました。ここに一人の少年がお母さんに作ってくださった弁当をアンデレに差し出しました。私に差し出しました。せんべいのような大麦パンが5つと、あとは小魚2匹です。アンデレもピリポと同じ結論に達しました。こんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。この今日の9節に書かれています。2人とも計算をしたけれども無理だ。私たちの周りに起こってくる問題は全てこのような問題であります。どう考えても計算に合わない。あらゆる方法を試してみてもダメだった。主は私たちをしばしばこのような困難な問題に直面させられるのであります。それは私たちが信仰によってパンと2匹の小魚を差し出すかどうかを試しておられるのであります。残念ながら弟子だったピリポもアンデレも現実の問題を前にして信仰のパンを差し出すことができませんでした。信仰のパンを差し出したのは一体誰だったでしょうか。信仰のパンを差し出したのは一人の少年でありました。少年は弟子たちのように信仰の訓練を受けたこともなければ、近くのイエス様の近くで教えを学んだわけでもありませんでした。しかしこの少年は1万人の人々を前にして 主イエスならできると信仰によってパンを差し出したのであります。アンデレは6章9節で、ここに少年が大麦パンを5つと小さい魚を2匹持っていますと言っています。よくアンデレはそこに答えを見出したかのように述べておりますが、それでも先ほど9節で見ましたように、こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうとアンデレもやはり計算をしたわけであります。で、少年はですね、自分のために作ってくれたお母さんの弁当を主イエスに差し出しました。無謀なことです。で、この大麦パンと2匹の魚ということをちょっと見てみますと、家庭は貧しかったんですね。大麦のパンをいただくというのは貧しい家庭、大麦のパンは小麦よりもずっと安いんですね。ですからこのパンを、せんべいのようなパンですね、それが5つあった。それから魚ですね、魚は普通は普通を食べれる魚というのはイクシオシスというんですけども、それではなくてわざわざ小魚、小さな魚を意味するオブサリオという言葉が使われております。貧しい家庭の貧しい弁当が信仰のパンとして1万人の群衆の前に差し出されたのであります。要はパンの数の問題ではないのであります。それがイエス・キリストへの信仰として差し出されたパンであるかどうかが結果を左右するのであります。私たちもそうであります。持っているものは少ない、しかしなさねばならないことは山ほど。そこでどう計算してもどういろいろな手段を考えてもできないと普通は諦めます。しかし違います。この少年はそのようなことを計算しなかったんですね。ここに弁当があります、イエス様これを使ってください。まあ皆は笑います。しかしイエス様はその信仰を見られたんですね。やがてご自身も全ての人のために自分の体をパンとして差し出す、十字架の上で全ての人の罪を許すために贖いの技を行う、そのパンであるとイエス様は言われてました。同じようにこの小さなパンはこの1万人の人々を養うことができると、この少年は信じた通りになる、このことが大事であります。で、今日の次の話でありますけれども、奇跡が起こってきます。ヨハネの6章の11節からです。前にも示しました。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。このような奇跡についていろいろな解釈がありますけれども、私たちはこの解釈をする必要はないと思います。このようなことが起こったんだ、そのことが大事であります。この少年の差し出したパンはたちまち神の祝福のもといとなりました。主イエスはまずその貧しい大麦のパンを取り上げました。そしてそのパンを祝福されました。次に2匹の小魚オブサリオを取り上げました。それを同じように祝福されました。その結果5000人の男たち、婦人、子供たちを合わせて1万人を軽く超える人々が欲しいだけ食べてなお余ったと書いてあるのであります。 私たちの個人の力、持っているものがあまりにも小さいと失望してはなりません。私たちはそこに主イエスの神の祝福があるならば、それは5000人、1万人を超える人々をも養うことができる。それがこの聖書の書かれている目的であります。ですから私たちはこのパンの奇跡を見るときに、私たちは失望してはならない。小さなものを持っていたとしても、それが神の祝福を受けるならば、大きなものとして、想像もできない大きなものとして用いられるということを私たちは知らなければならないのであります。私たちもこの世界という群衆を前にして、信仰のパンと小魚を主イエスに差し出さなければならない。それが貧しい大麦パンであっても、小さい魚であるオブサリオであっても、それは問題ではありません。主イエスに信仰のパンを差し出すとき、その技は1万人の人々を養い、さらに余ったものは12のカゴでいっぱいになる。このように主イエスはピリポを試されたように、私たちをも試しておられるのであります。それゆえに私は恐れません。主イエスがその問題を解決してくださるからであります。お祈りをしたいと思います。イエス様、この5つのパンと2匹の魚、これを少年が差し出されたときに、1万人以上の人々を養ったという奇跡をいただきまして、心から感謝をいたします。なお私たちを祝福してくださって、私たちの持てるものは小さい、しかしあなたはそれを祝福して使おうとしてくださっていることに感謝をいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。